山水会の思い出ラジオ。この番組は社会福祉法人山水会の提供でお送りします。過ごしてきた日々にはたくさんの忘れられない思い出があるのではないでしょうか。出会った人たち、あなたが輝いていらした時代の出来事など、大切にしまっていらっしゃる思い出話をぜひお聞かせください。そして後半では山水会からお役立ち情報などもお送りしてまいります。今日お話ししてくださるのは、デイサービスご利用されていらっしゃいます西口さんと川村さんです。ではまず西口さんにお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。はいはい、西口さんは現在おいくつでいらっしゃるんですか？
97歳です
。すごいお元気ですね。お肌もツヤツヤしていらっしゃいますけど。
はい、
はい、お生まれは
昭和4年、はい、
昭和4年
5月15日生まれで、
ね、いい時にお生まれになって、季節のいい時ですね。はい、そうですか。
それで、ちょうど戦争中の、
はい、
戦争のちょうど11年に小学校1年生で入学しまして、
はい、
それで
戦争中だったんですね。です小学校行かれたの。
で1年生で11年に入学して、
はい、
昭和6年生の16年の時に、
はい、
12月、はい、アメリカ の、 真珠湾
攻撃があった、
ね。はい、
じゃまさしく小学校の間がもう戦争とともにずっと、
そうそうそう、そうです。
はい、ただ小学生にとっては、はい、あまり生活は戦争の雰囲気はなかったですか？
はい、遊びは、はい、ビー玉言うて、はい、ガラス玉で、
はい、
遊んだんと、
はい、
それから紐で巻いて駒、はい、
あ、駒回し、はい、お得意なのはどちらでしたか？ビー玉と駒回し。
あれですな、ビー玉の方が、
あれはなん
か柱にも、
はい、
置いて、で、離したら、
はい、
ある程度の高さから行くんで、それの、距離の長いんで、遠いところへ行きますんで、
はいはい、
その子が結局、ビー玉を持って、相手の子供、
はい、
5人やった、5人でやってたら、
はい、
5つ、
一番遠くに。
で、ビー玉で、相手のこのビー玉の、こう、当てに行って、当てたら、いただくと。
それは、なるほど。
それもありましたし、
はい、
家から皆さん、ビー玉を、ポケットに入れてきまして、
はい、
ポケットの中から何本か、
はい、いくつか
1つ握るか、
はい、
2つ握るか、あ、はい、まあ、仮に5人がいてるとしましたら、
はい、
5人の2つ握る人、子供さんもおれば、
はい、
1個だけの、
はい、
子供さんもいてるし、
5
人の子供さんがたまたま1個ずつやったら、
はい、
5個になりますわね。
あ、そうですね。ね、はい、
それが、1人の方が、2個言いとったら、今度は4人が、1個で、1人の方が2個ポケットで入れて、こう、手のひらで入れて、はい、握ってるわけですわ。
見えないんですね、ポケットの中だから。
はい、で、皆が何個何個言うて、こう、友達が5人で、遊んでたら、
うん、
えれへん子は、はい、飽きませんので、
うん、
最低1個は、はい、2個握る子もおれば、3個ポケットか、ね、から握る子もいてますし、それの総合の数で、
はい、
こう、それに、他には、こう、駒で、紐でこう巻いて、
はいはいはい、
こう、
上手に、ね、回して手のひらにも乗っけたりとかです
ね。そうです
、
それ以外でしたら別ったんいうのがある。
あ、はいはい、絵はどんな絵が描いてありました？
あのいろいろ太陽の絵とか、
あ、はい、
あの夜は月さん の、 あの、はい、絵とか、それでやっぱりあの他にあの夜やったら満月 の、 あの絵もあるし、あの三日月の絵もありますわね、
はい、
太陽の絵がやっぱ一番あの、
あ、まあ、強い、
強いわけですわ、目、このその別端の面の中でね、
はい、あの西口さん当時お友達から何て呼ばれてはったんですか？何ちゃんとか何くんとか、相性は、
だから西口さんとか、はい、西口くんとか、
はい、
言われてますね、そ
う、当時のお友達でこう、はい、今お顔が出てくる方とかお名前とか覚えてらっしゃいます？なんとかくん一緒に遊んだなとか、
覚えてないですね。
もうだいぶね前になりますから ね、
だから一番覚えてるのはやっぱり6年生にずっと来て、うん、はい、なって12月に、
ね、12月8日の真珠湾攻撃、
はいはい、
あれを聞かれた時子供心にどう思われました？
半分ははっきり分かってませんけども、はい、相手の日本では、うん、戦争するとは、なんせあの6年生のあれで1年生11年で1年生で、
はい、
でずっとこうあの、ね、6年間来て、
はい、
16年の12月に日本軍があの、はい、真珠湾攻撃、
ねえ、そうですね、ありがとうございます、あの小学校の間がちょうど戦争とかぶってきてる、そこからも思春期もずっと戦争の、ね、時代になりますけども、でも今あの当時の子どもさんの遊びを、ね、聞いていると、やっぱり子どもさんにとってはお友達と遊ぶのが、
あのあれがあれいろいろ教育の仕方とか、あの今はあの私らの子どもの時と違って、
うん、
レベルが高いですね。
あ、そうですか、
はいはい、
あの西口さんから今の若い人たちにあのぜひちょっとこれだけは言っておきたいなっていうことがありましたら最後に聞かせていただけますか？
そうですね、やはり忘れんとしっかり頭の中に詰め込んで、年今はその小学校か中学生の子供さんが 50年とか60年とか、うん、その先になって思い出して、はい、
ええ、
友達とか家族のいろいろこうあったこうだったああだったとか言ってこう思い出話で、
うん、
はい、あのお話してもらえたらいいなと思いますね。
そうですね、思い出は、ね、誰にもあの取られませんのでね、
はい、
大事な宝物ですね、
はい、
今日はその一つ小さい頃の昭和11年から昭和16年小学校時代の遊びの一つを教えていただきました、は
い
はい、西口さんどうもありがとうございました。
ありがとう、いえいえ。
では続いて川村さんにお話をお伺いしますが、川村さん現在おいくつでいらっしゃるんですか？
92歳です。
お元気ですね。今日も T シャツではつらつとしていらっしゃいますけども、デイサービスではお風呂とか入って
お風呂に入ってゆっくりして ね、おやつまでいただいて、ね、
あ、いいですね、いいお時間を過ごしていらっしゃって、
いろいろなことを企画されて ね、楽しいですよ。
そうですね、で今日はちょっとこのお話をお伺いするの特別に残っていただいておりますけども、うん、あの川村さんもその小学校時代やっぱり戦争中の話になりますけども、うん、先ほど西口さんにそのあたりはちょっと一部お聞きしたので、ぜひ川村さんにその終戦のあたりの大変だったお話からまたちょっと中学生になったあたり、このお話夢中になったご趣味があると聞いたのでお話しください、
はい、ちょうど成長期だったもんですからね、
そうですね、
その時代の変化に沿ってね、はい、いろいろなことを体験しました。また発想してね、それに 対して
終戦が小学校の5年生
5年、まあ、国民学校5年生、
国民学校か当時そうですね、う
ん、5年生ですね、
はいはい。
そして世の中もね、進駐軍が入ってきて、
ね、うん、そうかそうですね、
で僕は東海道本線の駅の近くに住んでましたんで、ね、はい、まあ、その進駐軍の汽車が止まるんですよ、
はい、
おっそも英語を使って、ね、英語って自分の我流の英語、チョコワンサービスってこんなもんね、チョコレートワンサービスしてくださいっていうのは言うんですよね、はいはい、そういうことして、アメリカのその兵隊はね、チョコレートをバーッと広場に投げるんですよ。
あの映像ではね、ドラマと見たことありますけど、本当にそうなんですか。
そうだったです。ここでバーッと投げるんですよ、
はい、
でそこへみんな子供たち、まあ、我々の友達がわっと集中するわけですよ、でチョコレートを、
あ、おいしい、
僕はそれあのさ、あのちょっとささいなところ、はい、チョコワンサービス、チョコワン自分で言う、当時英語がね、英会話にもう数点化しましたね。もう終戦直後、英会話が NHK で、
あ、はい、
カムカムエブリボディっていうね、
うわ、ドラマにもなりました、うん、
はい、カムカムエブリボディ How do you do and how are you want youHow some can they? One and two and three, four, five. Let all sing a happy song and sing to la 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 って歌。で、それに集中してましてね。
いつも聞いてらっしゃいました。
聞いてたし、今でも思い出す英会話の、あの本を買ってね。
はい、あ、すごい、うん。そうなんですか。
その、もう紙の質が悪くてね。
あ、いわゆるザラ版紙みたいな感じですね。
そ
うそう
そ
う、
そんな思い出がありましたね、英会話、はい、まあ、そうこうしてる間に中学生になって、
中学生、はい、
中学2年生の時に、そのちょっとしたことだから空の星のことを考え始めてね、宇宙のことを考え始めて、
で
自分の人生観が変わってきましたのね。
そこで変わりましたか。
変わりました。もう、
なんかきっかけはあったんですか、その空宇宙いいなっていう。
いや、僕よく覚えてないんですけどね、もうできた時には山本一成先生の、自宅にも行ってましたね。
その方はどういう方かご紹介ください。
はい、京都大学の教授で、東亜天文学会の創立者で、
はい
はい、会長だったんですけど、私も中学生でありながら、東亜天文学会の会員に
すごい、
登録しましてね、先生のお招きをいただいて、
はい、
京都大学 の、 あの当時天文学を専攻してた学生の夏季研修会に呼ばれて、
はい、いや、すごいですね、
2週間合宿に参加したんですよ。
子供さんが呼ばれるってないですよね。
本当にすごい経験だったですね、
そうですか。
でその当時礼文島地で、北海道の時にありますね、礼
文島、はいはい、
あそこで、あそこの海域日食があったんですよ。おで滋賀県では 82% の部分日食だったんですよ、
はい、
でそれに対して僕も中心になってね、友達何人か集めて、5、6人集めてね、
はい、
研究会を、研究テーマを作って、
はい、
でそれを観測したんですよね、
ええ、
でそれを毎日新聞社に出しといたってことを忘れとったんですけど、
おすごい、
夏休みが終わってね、
ええ、
学校へ来たら河村君毎日新聞から表彰が来とるよ、
すごい
と、まあ、そんな経験もありましたね、
うわ、
まあ、天文学には集中しました。
そうですか。それはちなみにどんな内容をずっとこう、
あ、これはね、生物と日食の関係でね、
はい、
まあ、考えたら常識的にはまあ簡単なことなんですけどね、やっぱり日照、はい、 がこう減退してくると動物植物にどういう影響を与えるかっていうね、はい、ことを調べたんです。
すごい、それ中学生ですか。
中学生の、まあ、これはその専門の先生がついてくれたんですけど、
ね、そう当時はやっぱりそのようにこう自分でこう調べたい調べたいと思った先生方も熱心にご指導いただけた、
科学、俺川村君の前で理科を教えるの怖いとか言って、
ね、いやすごい言われてそんなに、あの自力でもいろいろと勉強していらっしゃいました。
もう天文学はやってましたね。
そうですか。それは今でもその興味といいますか続いてらっしゃいますか。
興味ありますけどね、今でも興味あります。やはり、はい、そういうニュースを聞いたらね、
あ、
けども深く入るうちはあれはないですね。
で先ほどちょっと打ち合わせでお伺いした、さっきちょっとご披露いただいたあの英語の番組をずっと聞いてらっしゃったということで、ご自宅、そうそうそう、ご自宅でもとても大事にしてらっしゃって、子育てでも、
これはね、はい、私2人娘がいるんですから、ね、はい、これを育てるのに妻とよく話してね、どういう教育方針、まず英語を徹底的にやろうと、まだ小学校、
そんな頃からですか。
子供ですけどね、
今でこそ小学校で、あのヒアリングが大事とか、
もう40数年前に ね
すごいですね、
あの英語をね、家庭教師2人、フルブライトのね、あの戦後フルブライト留学生っていうのがありましてね、その当時に経験されたご婦人がいるんです、その方に お願いして、でもう一人はイギリスの若い、青年に家庭教師頼んで、
ネイティブの方を
徹底的にやった。で下の娘は未だに日本に帰ってこないでアメリカに生活してます。アメリカはそれは歌から入りましたんでね、発音もいいんです。
そうでしょうね。
で英語で、娘たちも英語で今あの仕事してます。あの上の娘は軽井沢に住んでるんですけど、今日は、はい、台北に今行ってます。
そうですか。ご旅行、お仕事で、
の仕事で、
あ、すごい、
3日ほど前に出て、金曜日まで、明日ですか、明日まで台北にいるとか言って、またシンガポールへなんかすぐ行かないかんとか言ってました。
あ、じゃあもうこの英語が共通語になる大事だってことはもう当時から実感してらっしゃった。
そういうことですね。で私の大学時代に影響を与えたのは、アメリカのジョン・デューイという、ジョン・デューイという教育哲学者の本ですね、民主主義と教育という本があるんですよ。
民主主義と教育、
これが、これをで授業を受けた、それがやっぱりその後の人生に影響を与えて、子供を育てる上でも、
あ、そっかそっか、そこでもね生かされてらっしゃる、
そのジョン・デューイが言うてることは、子の唯一性っていう、
子の唯一性、
神から与えられたその子にも与えられた能力というのは、唯一なものである、他には真似しない、できない、唯一なもので、それを一日でも早く見出してね、育ててやるのが教育だ。それにともかく徹しとったんですよ。
そうなんですね、
まあその影響が強いんですね。
そうですね、いわゆるオンリーワン、あなただけが持っている唯一のということですね。
まあ、僕はそこにプラスアルファで、この尊厳性ということを付け加えたんですよ。
そうなんですね、
この唯一性、この尊厳性、
なかなか当時の昭和の当時だったらまだまだ子どもはあのなんか不遂といいますかね、ご両親にとってはもう黙ってついてらっしゃるようなところがあったと思うんですけどもね、
けどあの子供がやりたいということで行動するでしょ、それをよく見とってね、それで育ててやると。
なるほど、興味を持ってるからやりたいというわけですからね、
こっちから押し付けるんじゃなくてね、英語は勉強させてる、
ね、それは、そういう環境を作られたということですもんね。
そんな
ありがとうございます。
若い時代、まあ、本当に今考えたらすごい時代だったなと思ってね。
こう当時を思い出されて、あ、会ってみたいなっていうご友人とかお名前こうポッとこうなんか出てきたりしますか。
香川豊彦先生かな。
先生やはり
香川豊彦先生、ね、
はい、はどういう方でいらっしゃるんですか。
あの僕は、まあ、で特に教会キリスト教に、ね、
はいはい、
関係して、
ええ
教会へ行って、はい、キリスト教に
クリスチャン
入信したんですよ、
はい、
で洗礼を受けてね、で大学も関西学院に行きました。
はい、
うん、まあ、香川先生は有名な先生ですけどね。
そうですかやっぱり影響も受けられた。
まあ影響も受けましたね。
いろいろと恩師に当たられる方、
そんな他お世話になった先生、もうあれ、岡林信康のお父さん、
はいはい、
岡林信康って歌手がおります、
ね、はい、いらっしゃいます、はい
ね、は
い、
あれは僕は僕の教え子です、
そうなんです、
家庭教師で、
あらあらあらあら、
そうです、僕はノブちゃんノブちゃん言う
てる、はいはい、
教え子ですけど、あれのお父さんがやっぱり牧師だったんですよ、
あ、そうなんですね、
いろいろと肩も揉んでもらいながら
、やっぱりでもこう今そうやってこう思い出されるのが素敵なこう人生の先輩の方との、ね、出会いがいろいろとこう道づけてくださるところもある
そうですね、そういうことですね、そう、天文学にしてもそうやったしね。
川村さんは今はもうこの若い世代の大先輩にあたりますから、今の時代の若い方々へのメッセージをぜひ最後に聞かせていただけますか。
まあ、ともかく私が経験した英語をやりなさい、はい、
ここでも英語が
英語は必ずやりなさいと、うん、今でも言うてます、周りの子供たちに、英語は絶対やっときなさいよって言って、
はい、そして小さいお子さんはなんでって聞かれませんか。
うん、なんでって聞くから、
はいはい、どのようにお答えになられます。
は英語がこうやってこうやってこういうふうにして、これから生きていく上に中心になるよと、
あ、うん、
だから英語だけやっときなさいよって。
うーん、
で、まあ、一つの例としてうちの娘たちがね、
あ、
もう50後半になってますけどね、今アメリカと、
ね、
軽井沢でね、生きてます。
お仕事にも生かされてらっしゃるってことですからね。
そうですそうですそうです。
そのお話をすると、うん、そっか、やじゃあ頑張ろうっていうふうなお答えにもなるでしょうね。
そうですね、
川村さんのお話をお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
はい、どうも、失礼します。
失礼いたします。今日はデイサービスを利用していらっしゃいます西口さんと川村さんのお話をお届けしてまいりました。それでは最後に山水会からのお役立ち情報を、山水園の作業療法士でいらっしゃいます北口さんから伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はなんか、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
フレイルの、ね、お話を、
はいはい、
お伺いできると伺ったんですが、
はい、
これやっぱり大事なんですか。
あ、フレイルってまずその、はい、そういう
そうですね、
言葉自体ね、皆さんご存知かな
というふうに目にはするんですけども、詳しくは説明できないですよね。
承知いたしました、はい、まずフレイルっていう、まあ、言葉自体なんですけれども、フレイルっていうのはその加齢により心身が体と気持ちですね、
はい、
が老い衰えた状態っていうふうに言われているんですけども、はい、まあ、こういうふうに聞くとなんかちょっと恐ろしいな、怖いなっていうふうな、ね、うんうんうん、イメージがあるとは思うんですけれども、はい、やっぱりその健康な高齢者が、
はい、
だんだんちょっとね、体とか気持ちとかっていうのが衰えていって、まあ、要介護状態というふうになるんですけれども、はいはい、うんうん、そのちょうどその移行するというか途中の、はいはい、状態のところで、そういう状態が、まあ、フレイルっていうふうなことで言われています、
うん、だからフレイルを予防しましょうという言い方になるわけですね、
はい、そうですね、
衰えていく途中の経過の状態にならないために頑張りましょう、
はい、そういうことですね、うん、まだそのフレイルの状態であれば、はい、やっぱりその もう一度ね元気な状態に戻れるっていうふうに言われていますので、はい、そこでなんとかこうちょっと食い止めたいというか、はいはい、そういうふうな予防あのこだわりになってます、はい、フレイル予防っていうのが、はいはい、
でフレイルになるとやっぱりどういうこう不具合が出てくるんでしょうかね。
あ、そうですね、フレイルっていうのはその、まあ、そういう状態のことを言うんですけれども、フレイルって実はその3つぐらいありまして、はい、そのまず1つはその体のフレイル、筋力であるとか、
はい、
あの関節であるとか、まあ、身体機能がなかなかちょっと動きにくくなるっていうフレイルと、はい、あとは精神気持ちのフレイルというのがありまして、はいはい、あの認知機能の低下であったりとか、ちょっと鬱っぽく気持ちが下向いてしまうというふうなフレイルというのがもう一つあって、で三つ目がその社会的なフレイルというのがありまして、
社会的、
はい、なかなかこうちょっと外に出ていくのが億劫になったりとか、でどうしてもこう家の中で引きこもってしまうというふうなことができてしまうと。ただこの3つフレイルあるんですけども、これが一つずつ何か起こってくるんではなくて、やっぱり3つこう
同時ですよね。
そうですね、
私も友人なんとかも朝からどこにも予定がないからのんびりするわっていうのが、はい、それが逆にしんみりするわになっていって、はい、
そうですよね、
動けないわっていうね経過を取ってるのをちょっと間近で見た覚えがありますので、
どうしてもそれがこう悪循環になっていって、
そうなんですよね、
ちょっとやっぱりこうフレイルからね、もう一つこう悪くなっていく、
あっという間になりますね。
ですよね、
はい、油断していると。コロナがやっぱりそういうきっかけをちょっと作ってしまったところもありますよね。
コロナはちょっとねやっぱり世間的にも、う
ん、はい、もちろん出歩くのは良くなかったけど、
はいはいはい、
お家の中で趣味を持っていらっしゃる方はいいんですけども、
う
ん、
そうですね、確かにそうです、それでそのまあフレイル、まあ、3つあるんですけれども、はい、それをまあ予防というかあのしていこうと思う と、3つの取り組み方っていうのが、
はい、ぜひ教えてください、
は
い、
ありまして、はい、1つは栄養、
はい
はい、栄養をですね、はい、しっかりあのご飯3食食べましょう、なおかつそのバランス良いね栄養素を考えながらちょっと食べていきましょうということ、栄養プラスその口腔衛生って最近よく、言われています、であの口の中やっぱりきれいにしてないとしっかりね食べれないというか、美味しくいただけない、まずは
噛むことにね力いりますからね、
はい、まあ、そこが一つ言われているのと、ともう一つは運動ですね、まあ、近く散歩であったりとかウォーキングであったりとか、最近ねよく皆さんあのされている方とは思うんですけれども、そういうまあ運動を取り入れていきましょうということと、あとはあの社会参加、
あ、そこですね、
ね、社会参加これはやっぱり、まあ、さっきおっしゃってたその趣味であったりとか、はい、あの地域活動ね、自治会のなんかこう役であるとか、何かしら何でもいいんですけれども、お友達と、ね、あのおしゃべりするとかコーヒー行くとか何でもいいんですけども、そういうふうな形でちょっとうちのお家から一歩出て人と会うっていうところ、ことが大事かなというふうに思います、
そうですね、
はい、そうですね、
解決策のこうそれをトータルで何かできることないでしょうかね。さっきおっしゃった社会とつながり栄養があって、で運動ができる、それをこうひとまとめにしたような
でもね、僕あの今3つ言った中で、やっぱり一番大事だなと思うのはやっぱりその社会的な交流、
あ、そうですね、
やっぱりこれができるとできひんとではやっぱりね一つ大きな違いがあるかなと。
そうですね、
人と一歩外に出ると、どうしても人と、ね、接することもできますし、でそれによってはちょっと歩いたりとか、っていうふうな運動も促されるかなと思いますし、
ね、でお昼一緒に食べようって言ったら、ね、一人よりもやっぱり美味しくいただけますからね。
そうですよね、それでこうちょっと、ね、楽しい話でもするとテンションも上がったりとか、すると思うんで、やっぱり人と会って喋るっていうのが一番大事かなっていうふうに思うんですけれども、はい、僕はやっぱりそれが一番、大事かなというふうに思います。
ありがとうございます。じゃあ最後にぜひちょっとメッセージ、今のを全部まとめて、フレイル予防にな
るフレイル予防、
はい
はい、ぜひぜひ皆さん外に出て人と喋って ぱい楽しくね過ごしてもらえたらなというふうに思います。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
今日最後にお話をお伺いしましたのは山水園から作業療法士の、北口さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
山水会の思い出ラジオ、この番組は社会福祉法人山水会の提供でお送りしました。次回もお楽しみに。